猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第14回始まります。
はい、始まります。
はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
はい、台風直撃で雨どしゃどしゃです、ね、どしゃ降りです、
ね、どしゃどしゃですね。本当に
どしゃどしゃです。一応高台の方に車止めて今録音してます。収録してます。
マイスタジオで、
うん、マイスタジオ、マイカースタジオは浸水しないように高台の方に止めてい
や、それ大切ですね、
うん、
本当に。
そうなんですよ。まあ、うちのマンションも割と高台というか、はい、少し高いところに。
そうですね、地域的に
一番、そうそうそうそう、うん、一番低いところよりは少し高いところにあるんで、まあ、浸水の心配はとりあえずはないんですけれど、
うん、ほうほうほう、うん、うちなんかちょっと低いみたいで、うん、放送流れてましたね。
そうですね、
街というか、はい
はいはいはい、
避難してくださいみたいな警報なのかな。
警報ってか避難警報出てます？
多分うちの近く出てますね、う
ん、
きっと。
あ、でもうちのとこは大丈夫？
そう、うちはちょっと大丈夫なんですけど、
はいはいはい、
そう、ちょっと車で5分とか行くと、うん、もうべしゃべしゃな地域とか結構ありますね。床がいつも濡れてますって感じで浸水してましたね。
はいはい、いや本当に危なくなったら逃げてくださいね、収録は。
わかりました。はい、了解です。
ということで、はい、始めていきましょう。
はーい。
はーい。
猫のしっぽ。
恒例の教えて猫博士のコーナーということで、はい、今回は特にメールがとか、うん、問い合わせがなかったので、うん、ちょっと私の方で、前々から疑問に思ってたことをまた猫博士にお尋ねしたいなと。
はい。
はい。で、猫ちゃんってなぜ狭いところとか、まあ、狭い箱、段ボールのもとか、段ボール箱とかね、うん、狭い箱に入りたがるんですかねっていうのが前々からちょっと不思議だなと思ってたところなんですけれども。
はいはいはいはい。
特に箱もわざと狭い箱にぎゅうぎゅうで入ったりしませんか？
しますね。
広い箱に入ればいいのに、なんか わざとぎゅうぎゅうの箱に入ったりとかしませんか？
ね、そうですよね。はい、それ入んないだろうっていうところに入りますよね。なんかあれは、はい、猫の昔からの本能で、
はいはい、
餌とかを捕まえて食べるときに、うん、暗いところで、狭くて暗いところで誰にも餌を取られないように食べるっていう本能、はいの習性が未だに残ってそういう風になってるって言われてますね。
なのでそういうところに入りたがると。
入りたがる。
狭いところに入りたがると。
そうそう、うん。やっぱ落ち着くみたいですよ、精神的に猫ちゃんが。
なるほど。
はい、うちの子も入りますね。
あ、やっぱり入ります。う
ん、はい。
箱とかにも入っちゃいます？
ダンボール。いや、入ります本当に。この間なんかクイックルワイパーの。
はいはい。
付近の10個ぐらいの大きさのがコンパクトに入ってる、なんかちっちゃい段ボールがあって、はいはいはい、それにぴったりうまく入ってました、この間。
ぴったり、ちょうどぴったり、
もうぴったり入ってました。もうぴったりで、すっごい可愛くて写真撮りました。
はいはいはいはい、
はい、
でずっと入なんか入ってるわけですね、そういう。
あ、そう、でも、うん、うん、入ってるけど、なんか
そのうち嫌な
ってちょっと、そう、その子にはミトニは小さかったみたいで、
うんうんうん、
なんかちょっと居心地悪かったみたいで、で、うん、出てきましたけど。
出てきちゃいました結
局。はい。でも、すごい可愛かったです。そんな感じですかね。
なるほど。わかりました。やっぱ本能なんですね、じゃあ、その狭いところっていうか。うん、
そうですね。前回の話と、うん、今回の話で、やっぱ本能みたいですね。なので、皆さんも、可愛い箱入り猫がいましたら、
う
ん、写真送ってくださいってことでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
待ってます。写真待ってます。
はい、
と ということで、教えて猫博士のコーナーでした。
はい、
ありがとうございました。パチパチパチパチ。
猫のしっぽ。
はい、じゃあ次に、今回の本編に、いきたいと思います。今回は猫好きさんのテーマの回ということで、
はい、
片付けのお話かな、はい、整理整頓の、ね、お話ということで、ちょっと猫好きさんの方から話していただきたいなと。
はい、
はい、
そうですね、この間、ドラマ化されたあと、
うん、
本がありまして、
うん、
その本、人生がときめく片付けの魔法っていう本なんですけれども、うん、はいはい、ちょうど1年ぐらい前に本が流行りまして、で前から私も読みたいな読みたいなと思っていたんですけど、うん、なかなか読めず、今回ドラマを見て、うん、やっぱり読みたいなっていう気持ちがもう込み上げてきたので、うんうんうんうん、早速買いに行って、
はいはいはいはい、
読んで、
はい、
もうすごい大掃除をしたっていう話なんですけど、
それって確かこんまりさんとか、はい、近藤まりさんでした、近藤なん、こんまりさん、はい、通称こんまりさんとかって言われてる人ですよね。
はい、近藤まりえさんですね。
まりえさんでしたっけ。
はい、はいはい、で略してこんまりさんで、う
ん、なんかすごく一時期話題になりましたよね。1年ぐらい前でしたっけ。
ちょっと、そうですね、ちょうど1年、あ、そうですね、1年2年ぐらい前、ね、
ぐらい前でしたっけ。なんかすごい話題になって、
うん、ねえ、なりましたよね。うん、
ベストセラーかなんかだったんですよね、うん、本がね、確か。
なりました、なりました。うん、読みました？
いや、読んでないんですよ。
あ、読んでないですか？うん、すっごい、
うん、
いや、本も読みやすくて、
うん、
その本、1日半とか2日弱ぐらいで、もうざっと読んで、
うん、
もうなんか、もう、なんていうかな、掃除したい気持ちに駆り立って、
出られた、はい、
はい、られて、もう掃除しましたね。
片付けって、はい、昔からまあいろいろ、例えばね、収納を含めて片付けの仕方とか、うん、いっぱい本が出てるじゃないですか、
うん、
そういうその手の本っていうのは。で最近だと、はい、まあ、そのこんまりさんの前に断捨離とかっていうキーワードでもすごい話題になった片付けの仕方っていうのもありましたよね。
ありましたね、
すごくシンプルにするために断捨離っていう、
うん、
キーワードで、
はい、
シンプルな生活というか、
うんうん
うん、でその後こんまりさんのそのときめきのなんとかで、ときめくかどうかで決めるんでしたっけ、残すかどうかっていうの、
はい、
はい
はい、そうですね、
ですよね、 それがすごく話題になったんですよね。
うん、すごい、でもね、うん、いい考えというか、うん、まあで、はじめは、その、まあ、ときめくかときめかないで、うん、決めてくんですけど、
うんうんうん、
はじめお洋服を家の、まあ、どこでもいいんで、まあ、この部屋と決めたら、この部屋に、全部の家の服を持ってくるんですよ。うん、
はいはいはいはい。
で、それで、なんていうか、ちょっと抱きしめる形で、うん、ギュッとして、これはときめくかときめかないかで、
うん、
仕分けして、どうしても悩むというものを悩む。うん、その両極端の間に置いて、うん、
はいはいはいはい、
で 3個で分けるんですよね、
うん、
で本当にその中途半端なその真ん中のものはもう分からなかったら一度着てみると、
うん、
そしてそれでもそのそれでなんか形がいいでやっぱりときめくとか、
はいはい、
やっぱりなんかすごい思い入れがあっていいけど、うん、やっぱ着てないとか、
うん
うん、そういうので、まあ、自分で判断して仕分けして、うん、服でまずそのときめき感を自分で感度をなんてチェックするというか、
はい、
確かめるというか予行練習するんですよね、服で。
それってやっぱり女性だからですか？そういうわけではなくて。
そうか、うん、そうかな。
多分それって、うん、男性ってあまり服ってこだわりが、私なんか特にそうなんだけど、全然こだわりがなくて、古い服でも何でも、あんまり、
うん、
まあ前からあるしもったいないなと思って取っとこうかと思ってついつい溜まっちゃうんですけど、
うん、
あとそれから女性ほど服の数多くない ですよね、多分ね。まあ、嫁さんと比べ、嫁ちゃんと比べても、服の量は多分私の方が半分以下なんですよ。
う
ん、
そうですよね。うんうんうん。いや、そうそうそう。うちの旦那さんもそうですね。うん、私100着あったら、旦那さん2枚ぐらいしかなかったかもしれない。
そうそうそう。
そのぐらいの割合ですよね。それは
半分どころか、10分の1ぐらいだよね、多分ね。そうそうそう。分量にしてみたらね。
はい、
うん。なんで、多分そのやり方ってすごく服って、その、かさばるじゃないですか。
はい。
だから多分、その、服を最初に やるっていうのは、その予行演習もあるし、もう一つは一番かさばるところが手をつけると一番効果がでかいですよね。
うんうんうん。うん、私ゴミ袋8袋捨てました。45リッターの袋8袋捨てました。
捨てちゃったの？売ったとかじゃなくて？
売ったとかじゃなくてもう処分です。う
ん、処分ですか？すっぱり処分。
す、はい、っぱり処分です。
おお、素晴らしい。ずいぶんすっきりしたんじゃないですか、ハップ。
いや、もう、してました。もう、そうそう、本当にすっきりしましたね。うん、冬服が、うん、なんかセーターっぽい生地が5着ぐらいと、うん、はい、あと、中に着るインナーの、うん、なんで、ハイネックのやつ、なんていう、トータルネックでしたっけ、
はいはい、いう感じ。トータルネックじゃなくて、タートルネックじゃないですか、これ。
シクタ
ートータルって言ったら全てになっちゃう。
タートルネック、
まあ、あの、タメの首みたいな、あれだからタートルネックですよね。
タートルネックですね。
ナイスですね。あの、前回に引き続き、前回に引き続き来ちゃいましたね。
やばいですね、本当に。ちょっと私のボルが最近出始めてますね。
いやいやいや、なかなか、あの、ナイスボケでいいっすよ。
タートルネック
、はい
はいはい、タートルネックが、うんうんうん、と5枚ぐらいと、はい、あと中のキャミソールが何枚かと、うんうん、あと半袖が3枚ぐらい、あとパジャマと下着とだけになりました、はい、服が。お、
なんかすごいシンプルじゃないですか。
はい、もうそれより全部捨てました。
でもそれだけで大丈夫なんだよね。
そうですね。あ、でも かけてあるそのなんかもっとヒラヒラしたようなふわふわしたような服はもう何着かありますけど、うん、
あ、
そう、
はい、
そのタンスの中に入ってるものはもうそれだけになって。
素晴らしい。
いやー、本当に皆さん片付けいいですよ。もうそう、すごいいいですね。
うん、
で、そう、初めにその服やってから、はい、本系のものをやって、はい、
うん、
で本も何冊かな、全部で200冊ぐらいブックオフさんに持ってて、
はいはいはい、
でゲーム、
うん、
ソフトとかも、うん、あと私 DS と DSi と、はい、DS3DS と持ってて、
うん、
なんで古い DS とかいらないんで、
プレイステーションとかも持っておれるんじゃないですか。プレステとかは持っておられない。
あ、プレステを持ってます。プレステと、はいはい、
うん、
Wii と Wii U と、Xbox と。
フル装備じゃないですか。それはそれ。
はい。あと PSP、
はいはいはい、
DS、DSi、DS3DS、あとなんかもう一つぐらいの機械も持ってたけど、はいはい、まあ、いろいろあるんですけど、はい、まあでも、そのゲーム機は、録画に使ったりとか、
はいはいはい、
まあゲームちょこちょこしたりとかしてるので、うんうんうんうん、まあでも DS 系はもう 3DS で間に合ってるので、
はいはい、
いいやと思って、そういうなんか機械だったりソフトだったり、うん、もう全部で20本ぐらいかな、
はいはい、
まあ家に置いてあるだけだったので、はい、まあ心はときめきましたけど、
うん、
全部やって、
うん、
そう、売ったりとかして、
売ったりとか、あ、で、
そう、
はいはい、
そう、あ、で、すみません、話脱線しましたね。服やって、うん、本やって、うん、書類やって、小物やって、うん、っていう、その片付け法らしいんですよ。その本の流れだと。で、まあ、その流れでやって、
うん、
まだちょっと途中なんですけれども、うん、いや、もう、それでも途中でも、30袋ぐらいごめんしてましたね。
うわ、すごいですね、うん、それ。
まだ多分してる、まだ10袋ぐらいしてますね。キッチン関係私まだちょっとやってないんで。
はいはいはい。
はい。
ゴミ袋ってあの、いわゆる45リッ た袋っていうか、あの普通の大きな、はい、ゴミ出しに使うゴミ袋ですよね。
はい。
え、それがそんなにたくさん処分できたん
ですか？あったんですよ。なんか全部棚の中にしまってあったんですよ。だから 、うん、見た目はそんなご、あのなんか、
はいはいはい、
あのうん、ゴミ屋敷みたいな感じではなく、うん、普通に、なんだろう、うん、押し入れの中に普通に物が入ってたり、本棚の中に普通に物が本が入ってたりとか、
はい、
普通だった。で、見た目は普通だったんですけど、うん、
はい、
いや、もうゴミというか、まあ、まあ、その時まではゴミっていう認識はなかったんですけど、でも1年間使ってないもの、うん、を捨てるっていうのは、うん、まあこの本には書いてなかったんですけど、1年間使ってないものとプラスしてその本の内容、ときめくときまかないもので捨てていったら、すごいことになりましたね。おすすめです。
なるほど。いやね、その まずちょっとさっきもちらっと言ったんですけど、服がね そもそもそんなにまずないっていうのと、
そっか、そうですよね。
うん、男の子の場合、私なんか特にそうなんだけれど、
うんうん、
まず服がそんなにないんですよ。で、まあ処分はしたとしても、多分そもそもゴミ袋一袋いくかいかないかぐらいかなって今直感的に。いや、だって全部入れた、全部集めても多分ゴミ袋3袋くらいしか多分なんないぐらいの服しかないし。
ああ、そっかそっか。
うん、スーツとかはやっぱ捨てられないじゃないですか、仕事着だから。
そうですね。
うん。まあそのね、あの、ちょっと古くなってって、やつは、あの、そもそも処分はもうしちゃってるしっていう。新しいの買うときには古いのは1個処分するみたいなことはしているんで。
いや、でもガンさんとか本とかすごいんじゃないですか？
その代わりそう。本は半端なくって。
うん。すごそう。
あの、段ボール箱を40箱ぐらい平気でありますからね。
40箱？
本が。うん、多分。
すごい。
あ、ちょっと待ってよ。あ、違うな。40箱。あの、まあ、ちっちゃい段ボール。いわゆる、うん、あの、ちっちゃい段ボールなんですけれども。
うん。
4、ん？ちょっと待ってね。
思い出して。
40箱分はいかないか。ごめんなさい。半分だな。20箱は最低ありますね。
いや、20箱。
ダンボール箱で。
相当ですよね。うん、
いや、で、本パックっていう、あの、トランクルームの、あれに預けてるんですけどね。置けないから。
え？預けてるんですか？
お金払って預けてますよ。
すごい、うん。
捨てられなくて、だから。
奥さんに怒られません？
いや、怒られてますよ。怒られてるから預けて。部屋に置けないから。
いや、預けてても、預けてるお金もったいないって怒られないんですか？
思いっきり怒られてて、で、どうするのって、責め立てられてて、うん、で、やむにやまれず、最近、あれですよ、雑誌は、
はい、
いわゆる自炊というか、裁断して、で、スキャナーで読み込んで、うん、スキャンスナップってスキャナーあるんですけど、あれで電子化してっていうんで、
うん、
雑誌はなんとか今徐々に減らそうとしてます。
そのスキャンスナ
ップ、そう、
うん、スキャンまでしなきゃいけない本ってどういう本ですか？
いや、あの、もう本当に記念で取っとくだけの本ですね。
はー、
うん、過去買って、もう 今頃今の時代だとほとんど使い道はないんだろうけれど、専門雑誌なんですけどね。特にコンピューターなんてもう10年前なんで全然使えないじゃないですか。知識古くなってて。
ほう、
うん、でもやっぱりなんか買ってて思い入れがあったりする本はスキャンしてますね。
すごい、ハイカラな技ですね。
いわゆる自炊って、よく言われるんですけどね。
あ、そうなんですね。そのスキャンすることを自炊、うん。
スキャンすることを自炊。通称、で、電子ブックとか電子化、自分でそれをやることを自炊っていうんですけど。
ああ、そうなんだ。
うん。いわゆるご飯の自炊じゃなくて。それを自炊って言ってるんですけれど、それをやり出してたんですけど、やっぱりめんどくさくなって最近ちょっとサボってるんですけど。
いや、めんどくさくなりそう。
そう、やっぱりめんどくさいですね。それに、そう、スキャナーに読み込むためには、まず裁断っていうか、要は背を全部 バラして、バラバラに1ページずつにバラさなきゃいけないんですよね。はい、1枚1枚スキャン。まあ、まとめてドンと言っておけば自動的にシャッシャッシャッシャッ読んでくれるんだけれども、そのためには繋がってる状態じゃダメなので、全部裁断っていうか、要は背拍子を取って、ページを全部バラすんですよね。
それを何コピー機みたいのに入れるって、勝手に自動的に。
そうそうそう、スキャナー、いわゆるスキャナーみたいなのに入れると、同時にわーっと両面でコピーするみたいな感じで、それを電子化してくれるっていう。
ああ、そういうことですか。うん、ほうほうほうほう。
それを自炊、それを自分でやるのを自炊って言ってますね。
はいはいはい。うん、
で、それやり出したんですけど、やっぱりちょっと、その、まず、裁断するのに裁断機って買えばいいんですけど、
うん、
裁断機がまた結構高くて、
あ、
しょうがないからカッターで切ってるんですけど、やっぱりめんどくさくなって。
うんうん、力もいます。いますね。
力もいるし、うん。
うん。
なので、最近はサボってます。うん。それと、あとね、雑誌はそうやって諦めがついたんですよ。裁断してもいいやと思って。
うんうんうんうん、
でもね、文庫本がもうさすがに裁断する勇気がなくて、
いやー、もう何百冊あるんですか。
これはね、文庫本はもうあの SF が好きなんで、うんうん、その SF の文庫本って数百冊レベルで買ってるんですけど、買って置いてあるんですけれど、その
そうですよね、
うん、それがね、やっぱ裁断する勇気がなくて、はい、未だに、
うんうん、
で、ときめくかときめかないかっていうと、どんな古い本でも SF の文庫本に関してはときめきまくってるんで。
もう胸キュンですね、もうずっと毎回。
そうなんですよ。だから何回抱きしめても、これはときめくよって思っちゃう方に行っちゃうから。
あー、そこそこ。
その本がね、どうしても減らないんですね。
あー。うん、
だから、こんまりさんの本は読んでないんだけど、多分、ときめきっていうキーワードで分類しなさいって言われても、こればっかりはちょっとね、本が減らないことには、私の場合って抜本的に減らないので、荷物が。
じゃあ、ときめきじゃなくて、1年間読んでない本は全部捨てるってことにしたらどうですか、う
ん、いや、それでもダメ。
捨てれない。
いや、だってそもそも読めてないんだもん、全部。
読めてない本は、うん、本当に読みたくなった時にもう一回買い直せばいいじゃないですか。
いや、それがね、その、SF 本ってすぐ廃刊というか、廃盤になっちゃうんで、うんうん、次もう手に入らないんですよ、一度手放しちゃうと。ベストセラー本みたいなのとか、ロングセラーの本みたいに、いや、今読まなくてもいい、後で、ね、うん、欲しくなった時に買えばいいやって、で、できる本だったらもう躊躇なくそれやってるんですけれど、
うん、
なぜ私がその SF 本を残してるかっていうと、もう、よっぽどね、その、人気投票っていうか、それで人気がある、前にちょっとちらっと言ったんですけど、例えば、ブレードランダーの原作の、映画ブレードランダーの原作の、うん、電気、なんだっけな、うん、アンドロイドは電気羊の夢を見るかっていう、本があるんですけれども、
はい、
そういう風に本当にね、人気投票で常に、あとそれから、そうか、あともう一つ、夏への扉とか、
はい、
うん、そういう風に人気投票で割と上位に入ってくるやつは定期的に復刊されるんですよね。
うんうんうん、
でもそれ以外のものは一回出たらその時買っとかないとほぼ手に入らないみたいな感じなんです。
そうやって片付けられない症候群にの部類に入っていくわけですね。
そうなんですよ。だからそれ以外の部分はかなり片付けたんですけど、その本が減らないので、
うん、
でまたこの本が場所を取るんですわ。
ねえ、本って取りますもんね。うん、いや、でもそれは
いつも嫁ちゃんと喧嘩なんですけどね。
ね。なりそう。
なので、こうもりさんの本は確かに、それはそれで、すごくね、多分、猫好きさんとか、女性、ある種の女性の方には、すごいぴったりで、
うんうんうん、
ぴったりの整理法だと思うんですけれど、私とかは多分、それ読んでも減らないかな、と思うんですよね。
そうですよね。男性と女性の脳がまず違うって言いますもんね。うん、 感じ方だったり、
そうなんですよね、
違うから、うん、
いや確かにね、その全部整理できてシンプルな生活ってのも憧れるんだけど、すっきりした部屋でね、
うん、あでも説明書とか捨てるとかっていうのも書いてたんですけど、うん、説明書とか捨てるのいいですよ、すごい。私今やってる最中ですけど、うん、
あのマニュアルとかはそうかもしれないですよね、説明書とかは、うん、あの割と基本今でもあの古いやつでも手に入ったりするじゃないですか、ダウンロードしてとかね、はい、メーカーのホームページ行けば
そうそうそうそう
手に入るとかってあるんで、説明書を捨てるってのは確かに有効かもしれないですよね、
うん、
うん、
そうですね。じゃあぜひ女性の皆様はぜひぜひおすすめということで、はい、
なるほど、
はい、
そうですねもう本当にね、はい、そう、でもね、うちの娘はね、今、ゴミ屋敷。うちの娘の部屋は。
そんなこと言っちゃっていいんですか？公表していいんですか？
床が見えません。
おー、レベル高いですね。
レベル高いゴミ屋敷になってますよ。もう、
あの、そのぐらいのレベル、そのぐらいの女の子はそうじゃないですか、きっと。
いや、どこまで行けるのか楽しみにして見てるんですけどね。で、自分が本当に、片付けなきゃって思うまでは、いくら言ってもやっぱ片付けないので。
はあ、は
あ、うん。で、この前その多分、こんまりさんのドラマ化されるんでしたっけ、うん、今度
ですよ、ね。されたんですよ、この間。
たんでしたっけ、
はい。はい。
それの関係をテレビかなんかでなんか、スペシャルの番組かなんかやってて。
はい。
で、娘なんかそれ見てたらしいんで、その時は一瞬片付けようかって思ったらしいんですけど。
はいはいはい。
朝起きたらもうその気も失せたみたいで、全然ダメだったんですけどね、
うん、あ、じゃあ、あれですよ、今度ガンダルフさん、あの本を、この本をプレゼントされてもいかがですか。
あ、
多分読んだら本当、うん、火ついたように始まりますよ、多分これ。
あ、そうですか、
はい、
多分ちょっとそれとなくさりげなく置いとこうかな、
うん、さっと
目につくところに。読めてたって絶対読まないですからね、多分ね、漫画は読むんだけど。
ああ、そっか。あんまり、ね、あの、うん、で、父親譲りではなく、本読まないですか？
そうなんだ。いや、まあ、読むのは、たまに読むのは読むんですけれど。
うん。
うん。やっぱり漫画の方がどっちかっていうと、文房ですよね、
うん。そうですよね。
はい。すいません、脱線しました。
ああ、いえいえ、全然。
ということで、はい、まあ、ね、女性にはすごい、その、ときめきの何とかっていうのは合ってるのかなと。
うんうんうん、うん、そうです、
ね、なんか男性に合った整理法、整理整頓の方法ってね、私も本当になんかピタッと合うのがあればいいんだけれども、
うんうんうん、
そうですね、なんかいいのがあればねと思うんですがね、
片付けの仕方とはちょっと違うかもですけど、うん、あ、なんか収納の本とかってあるじゃないですか。
ありますね。
あれって、なんだろう、いらないものも収納してしまうから、基本収納が、うん、収納はあまり良くないっていうのが、そのこんまりさんの本に書いてあって。
なるほど。
それはでも男性にも同じことが言えると思います。
うん。そこはそうかもしれないですね。うん、いっぺん全部出してみて、うん、本当にいらないものは捨てるっていうのは、それは確かに、有効かもしれないですけどね。
うんうんう
ん、
そうですね。このじゃあなんか男性用のやつもなんか。男性のやつも今度探してみます。
うん、あのぜひあればまた紹介してください。
はい、わかりました。はい、
ということで猫好きさんの片付けのお話でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、で次に、今週の成果発表のコーナーです。
はい、
はい、まずは猫好きさんの方の成果発表からお願いします。質問、じゃあドラムロールを入れてみましょうかね。
はい、はい、
はい、
今週の体重は
体重
81.2、
はい、お、素晴らしい。
ちょっぴり減った。
かなり減ったじゃないですか。
ね、ちょっと減りましたよね。
81.2 だと前回に比べて 1.3 キロの減量じゃないですか。
ああ、そうですね。うん。
じゃないですか。やったじゃないですか。
やった
ー。やった。 はい、じゃあ次に、体脂肪率ですね。はい。
はい。
はい。
はい。体脂肪率は、
はい。
44.6。
が、
4.6 って、すごい増えました。
いっちゃいましたね。こっち、そっちの方がいっちゃいましたね。
そっちの方がいっちゃいました。そっちの方がいっちゃダメなのに、そっちの方がいっちゃいました。そう、なんかもう、うちの。
体重はいい感じなのに。
ねえ。
そうか、44.6?
はい。
44.6 です。ちょっと増えちゃいましたね。
そうですね。なんか、足の裏が冷たいと、すごく上がるんですよね。
うん、
で、ここ2、3日結構寒かって、寒いままでそう体重計乗ると、体脂肪率がボーンと2ぐらい上がっちゃうんですよ。
そしたら
また、
風呂上がりに測るとか。
そう、風呂上がりに測ると、戻ります。そうなんですけど、いつも同じ時間に測ってるから、あんまり変えない方がいいのかなと思って。
はい、なるほど。
多分、次回は下がると思います、まあ
すね、
きっと。
そうですね。できるだけ同じコンディションで測らないとね、やっぱりあるんですよね。
そう、崩れちゃうんで。
ぶれちゃいますもんね。
ちょっとうちの猫たちがちょっと暴れてて雑音が入ってるかもしれないですけど、申し訳ないです。
ああ、そうですか。
大丈夫ですか？
多分ね、今のところ大丈夫かな？
あ、本当ですか？
聞こえてないような気がします。ちょっと前回ガタガタっていうのはいくつか入ってて、
そうそうそう。
できるだけね、切ろうとはしたんですけれども。
結構。
そうか、猫ちゃんがやっぱり収録に参加したいと。
参加したいということで。
ということなんですね。
ねえ、ちょっと部屋閉じようにも部屋開けちゃうんですよね、うちの猫。
ああ、賢い猫ですね。
そうなんですよ。またちょっと音入ったらじゃあ、チョキチョキって感じですいません、はい、お願いします。
まあ、なんとかそこは大丈夫だと思います。
はい。
はい、じゃあ、次に、私の方ですね。
はい、ガンナルさんの、
はい、成果発表ですね。じゃあ、
お願いします。
はい。はい。ということで、はい、私の方の成果発表で、ウォーキングなんですけれども、
はい、
7日中2日行きました。前回は1日だったんですけど、7日中。今回は、今週は2日行きました。
お、偉い。
ですね、1回は朝起きれなくて夜歩きに行って、で、もう1回は、今日収録だと思って今朝無理やり起きて歩きに行きました。また例によって。
また例に前回で一緒に今日だけやる。
そうそうそう。プレッシャーを受けて、今日頑張って起きて、今日は朝歩きに行きました。ということで、なんとか2回。
すごい、偉いですね。
台風が来なければね、もう1回ぐらい行けたんですけどね。なんて。
なんてね。
ね、なんてね。ということで、まあ、今週は2回歩けて、で、体重は、前回 0.5 キロ太っちゃったんですけれど、
はい、
今回は 0.7 キロぐらい落ちたんで、まあ、差し引き、0.2 キロぐらい落ちたかなと。
ほうほうほう。
前回に比べて。
いや、すごい、すごいです。素晴らしい。はい。
ということで、今週の成果発表のコーナーでした。
はい。
はい、ありがとうございます。パチパチパチパチ。まあ、今週はでも、割と、猫好きさんも成果あったし、
うん。そうですね。最近ちょっと右肩上がりだったんで。
まあ、ね、はい。若干右肩下がりになったということで。
はい。ということで。
はい。
はい。
じゃあ、来週こそ、体脂肪率もクリアして。
ね。
ね。二冠達成いければいいですね。
はい。頑張ります。
はい。
はい。
猫の尻尾。
ということで、じゃあ次に、今週のいっぱいコーナーという恒例の今週のいっぱいコーナーということで、こちらに 実はいっぱいいただきました。
お
ー、まずですね、
はい、
10月の13日に静岡県にお住まいの寺友さんから本日の一杯ということで泡盛の瑞泉ロックでいただきますと、
ほう
ほうほう、いう、インスタグラム写真付きでいただいてます。これね、うん、泡盛きついんですよね、焼酎と同じで、
うんうん、
これは結構きついお酒ですよ。それをまあロックでいただきますと、
結構
ロックはまあ確かに美味しいんですけどね、琉球泡盛、
う
ん、
きつそう、
きつそうですよ ね、
ね、
でこの瑞泉っていうのが、
うん、何度ぐらいあるんですかね。
そうそうそう、26、7度だったかな確か、
うん、
結構、ま、あの焼酎と同じで、あのいわゆる蒸留酒なので、割と飲み口は癖がなくて飲みやすいんですけれど、で瑞泉っていうのはこれ割と青森の中でも有名なブランドで美味しいお酒、私もちょっとね飲んだことあるんですけど美味しいお酒ですね。
うん、
ただやっぱきついです
、うん、
日本酒なんかに比べるとまあはるかにきつい、まあ、焼酎と同じかちょっときついぐらいな感じですね、うん、はい、ただまあ割と癖がないというか飲みやすい感じのお酒だと思います。はい、
そうなんですね、はい、ありがとうございます。
で次に、雲州平手駅にお住まいのみっさんから、10月の15日に今日の一杯ということで、
うん、
グランドキリンコクのある味わいですということで、これもあのツイッターの方に写真付きでいただいてます。これはキリンビールの黒ビールですかね、うん、黒い感じの、うん、多分これ黒い黒ビールなんでしょうね。
ほうほう、
はい、これまだ飲んだことないんです実は私。
おー、なんかちょっとおしゃれな感じですよね、
う
ん
うん、ですよね、
うん、
うん、ちょっとこれまた探して飲んでみようかなと思います、
ね、ぜひぜひお願いします。
はい、
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 それ
か、はい、ありがとうございます。はい、で次に、10月16日に馬の群れる県にお住まいのイクラムさんから、
うん、
今週の一杯に投稿ですということで、地酒男山、山形出張で普段飲まないんですがせっかくなのでということで、これも写真、うん、インスタグラム写真をつけていただきました、まあ、出張されてたんですね、うん、山形の方にね、
うん、
でそれまあ多分晩ご飯かなんかの晩に一緒にまあ飲まれたということで、うん、おチョコの写真が
載
ってますけど、男山ってこれ北海道のお酒ですよね。
そうなんですか。
そうですよ、男山酒造って確か北海道ですよ、あの蔵元が。
あー、知らなかった、うん、でも男山よく聞いてましたね、地元の時には聞いてはいましたけど、
あのそう、お酒の日本酒なんですけれど、私も飲んだことありますけどね、ちょっと若干甘口、どちらかというと日本酒の中でもあの辛口というよりは少し甘口よりかなっていう感じですけど、美味しい、すごく美味しい地酒ですね。
う
ん、飲んだことあるんですけどね、私もこれは。
でも日本酒は辛口より甘口の方が好きですね。
はい、あ、そうですか。私はもうギンギンに辛口の方が好きですね、日本酒は。
いや、それはもう大人と子供の違いですよ。
いや。まあ北海道のお酒ということで。もしチャンスがあればぜひ、うん、
ね、そうです ね、次回買ったら飲んでみます、
ね、もし何かあればね、また地元に帰られて、うん、もしあれだったら飲んでみられるといいんじゃないでしょうか。
はい、ありがとうございます、はい、
ということで今週のいっぱいコーナーたくさんいただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました、はい、皆様も、
はい、そうですね、
今週こんなの飲みましたよっていうのありましたら、うん、ぜひぜひメールの方よろしくお願いいたします。そ
うです
ね、
今日の一杯ということでいただければ、まあ、週に1回ですけれども、はい、ちょっとご紹介してい ければなと、今週の皆さん飲んで一杯ということでご紹介できればなと思います。
はい、
はい、ちなみに私は、今週もおとなしく缶ビールぐらいでしたね。
ああ
、
私は今週自分の作った梅酒を、うん、
はいはい、
炭酸水には飲みました。
ああ、はいはいはい、うん、そうでしたか。あ、そうだ、思い出した。3連休だったじゃないですか、うん、この前の その時に嫁ちゃんと銀座に遊びに行った時にランチで、うん、そういや赤ワイン飲みました。グラスワインを。
おー、
うん、美味しかったですよ、イタリアワイン。
銀座なんてちょっと、
いやいやいや、デートというかなんちゅうかご機嫌伺いというかあの賄賂というか
賄賂
別にあれですけどね、うん、
ですよね。
でちょっと行ってきました。
おー、いいですね。はい、美味しかったですか、ワイン。
はい、
ワイン美味しかった。
ワイン、赤ワイン、私はランチの時には私が赤ワインで、嫁ちゃんが白ワインでしたね。グラスワインで、
うん、
美味しかったですよ、うん、なかなか、う
ん、いや、私もなんかそんなおしゃれなとこでご飯したいな。
いやいや、あの、別にそんなにね、銀座って言ってもちょっと一本外れたようなところだったんで、だいたいね、ランチでワインつけて2人でちょうど3000円ちょっとぐらいで食べれましたね、ランチとワインで。別に銀座ならめちゃくちゃ高いってわけじゃなくて、お店を選べば、あの、そういう、イタリアンとかフレンチのお店なんですけれど、ちょっとね、外れたところを選べば結構安く楽しめますよ。
うん。
うん、
そうなんですね。
まあ、ぜひ、ぜひ猫好きさんも旦那様と銀座でおデートとかいかがでしょうか。
はい、銀座、はい、行ってみます。行ってたら行ってみます、
うん。たまにはよろしいんじゃないでしょうか。はい。
はい、ですね。今週でもちょっと銀座に行くかどうかはあれなんですけど、
うん、
今週末、千葉の方だったっけな、ライブ見に行くんで、その時にちょっと外食するかもしれないです。
ほうほうほうほう。
はい。まあ、ちょっとキッスのライブに行ってきます。
すごいじゃない。え、今キッスって来てるんでしたっけ？
は、来るんですね。なんか久しぶりに。でも、ね、すごいファンの方にはちょっと、あれですけど、うん、もうそろそろ結構いいお年じゃないですか。
いいお年ですよ、うん、
ですよね。なんで、
いいお年ですよ。
来れるかどうか分かんないから、
もうこれが最後かもしれない、
最後になっちゃうかもしれないからと思って行っとこうと思って。
なるほど、
行ってきます。
了解です。
はい、
まあ、ぜひ、ね、楽しんできてください。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、まあ、今週のいっぱいコーナーでした。
はい、
ちょっとまた脱線してなんか
脱線しちゃいましたね。すみ
ません。はい。いえいえいえ、こちらこそ。はい。
猫のしっぽ。
はい。じゃあ次に、いただいたメッセージの紹介ということで、
はい、
ですね、ちょっと収録の関係で実は少し前に10月の9日の水曜日にいただいてたんですが、先週ちょっと間に合わなくて拾えなかったんですが、うん、公式のウェブサイトの方のに、コメントという形で、うん、岩内さんからいただいてます。まあ、第12回に対してのコメントということで、はい、あの岩内さんからいただいてますので、ちょっとご紹介しますね。
はい、
はい、毎回楽しく聞かせていただいてますと。結構古い話になりますが、母なる大地、父なる空、読んでいただいたんですね。ということで、はい、読みました。これ私ね、図書館で借りて、これ三部作なんですね。母なる大地、父なる空っていうのと、なんだっけな、あと、第二部、第三部っていう感じで、全部で三部作なんですけれど、で、それがそれぞれ各上下、二巻ずつで計 6冊、ハードカバーで、うん、結構なボリュームだったんですけど、
うん、
借りて読んだんですけど、やっぱりね、面白くて、だんだんペースが上がっていくというか、
その、
うん。
いいですね。
で、面白い、あれでしたね。うん。はい。はい。で、ちょっと続きがあって、で方言の話になりますが、ご飯とかが硬い怖いですが、これって方言でしょうか。古い言葉で現在使っている地域が少なくなっているだけのような気がします。赤飯とかおこわですが、強い飯おこわですしっていうことで、これ私もうっかりちょっと方言、出雲弁で ね、硬い、怖いよ、硬いって言うんですよって言ったんですけど、別に出雲弁じゃなくて、割と、あちこちでも、やっぱり怖いっていう、硬いことを怖いっていうのを使うっていうのがあるみたいなので、これはまあ、出雲弁っていうよりは、どちらかというと、まあ、古い方の言葉っていうことなんですかね、ってことです。まあ、おこわって言いますしね、硬い。
うんうん、
ご飯のところね。はい、ということですね。まあ、これはご指摘の通りだと思います。はい。
はい、
で、あと、出雲弁の面白いネタといったら、タバコ吸うか、それと、あと、若者でも使う言葉が、長官棒、縛りが刺さる。若い人でも、刺しすせその発音ができなかったり、たまにいますし、ということで、いただきました。
はい、ありがとうございます。はい、この、サシスセソの発音ができないっていうのは、うん、サシスセソは何に変わるんですか？
サシスセソができないというよりは、
はあ、
混ざっちゃうって感じですね。例えばどういうことかっていうと、はあ、お寿司ってあるじゃないですか。食べるお寿司。
はい。はい、
それ、出雲弁だとすすになるんですよ。
すす。
寿司のことすすって。
あ、すとしの合間。
すとしが、
すと後に来る
とか。そうそうそう。すとしがほぼ、
すすみたいな。
すす。っていう感じなんですよね。ほうほうほう。いわゆるあれですよ。煙突なんかにあるすすじゃなくって、
はい。
寿司を、自分では寿司って発音してるつもりがすすっていう風になるんですね。では
ぁ。
すとしのちょうど中間みたいな感じの音。
ほうほう。ちょっとかわいいですね。
さしすせその発音ができないっていうよりは、まあ、そういうふうに混ざっちゃうっていうかね。
ほう、う
ん。そんな感じです。
出雲の方は皆さんそういう感じだってことですか？
うん、大体その、まあ、どうかな。まあ、ちょっと私もそうなんですけど、割と。特にやっぱり、年取った人の方がひどいんですけどね。
ほうほうほう。
割とでもみんな、うん、若者でも割とそういう感じで、自分ではちゃんと発音してるつもりなんですけど、
はい。
旗で聞いてみると、やっぱりそういう風に、変じゃねっていう感じなんですけどね。
はぁ、じゃあ、カナルさんもちょっと、なんていうのかな、ちゃんとした発音っぽく言いなを、意識してちょっと喋ってるんですか？
それはね、あんまり最近はさすがに東京というか関東暮らしが長いので、
うん。
自分では出してないつもりですね。出雲弁は、うん、標準語を喋ってるつもりです、うんうんうん。前にもちょっと話したんですけど、イントネーションがたまにおかしいとかっていうのを、椅子とかね、犬とかっていうのが。
あ、はいはい。
犬と犬とか、椅子と椅子とかっていうふうに、うん、若干イントネーションがひっくり返ってるとかね。そういうのはあるんですけれども、はい、
うん、
出雲弁は極力喋ってないつもりでいます。標準語本人は喋ってるつもりでいますね。
うん、私も一緒です。
ただ、実家と電話をすると引きずられて、
うん、
母親とか父親がもうめちゃくちゃ出雲弁ですからね、これが。
はい、
実家と電話してると、もう完全に引きずられますね。
じゃあ、お父さんが帰ってくるときに、寿司用意しとくねっていうときは、すす用意しとくねみたいな感じで言うってことですか？
そんな感じです。
かわいいですね。
なんで、実家と電話してるとダメですね。
引っ張られちゃって。
引っ張られちゃいますね。
あ、でもわかる気がしますね。
あと、タバコ吸うかっていうのは、これ、実はちょっと収録ではうっかり言わなかったんですけれども、打ち合わせの時には話してましたよね。実は。
あ、言ってました ね。はい。
休憩、3時の休憩っていうの、別に、タバコを吸う、本当にタバコを吸わなくても、ちょっと休憩しようかっていうのをタバコ吸うかっていうふうに言うのは、出雲弁の面白いってことです。
うん、言ってましたね。
はい。で、これはね、その前にちょっと、収録の前の打ち合わせの時には雑談っぽく猫好きさんとこういうのがあるんですよって話を、でタバコ吸うかっていうのは例に挙げて話してたんですけど、うっかりそれを収録の時に話すのを忘れていた。
忘れちゃったっていう。
そうそうそうそう。うん、それとあと、長官棒、若者でも使う言葉長官棒っていう のがあるんですけど、これは分かります？腸管棒っていう、
腸が感じるままに冒険するで腸管棒ですか？
いやいやいやいや。それは感じのままのまんま。
そうそうそう、感じのまま。腸管棒って漢字で書いてあるんで、腸管棒、全然分かんないですね。
大腸小腸の腸に、管棒っていうのはこれ、風っていうことですよね。風の古い方です。管棒っていう。なのでいわゆるウイルス性の内臓、内臓炎っていうか、
はあ、
ウイルス性の胃腸炎、要は
ナノウあれじゃナノじゃないノロウイルスみたいな、
ノロウイルスとか O157 とかあるじゃないですか、まあ、そういうような感じのウイルス性の、はい、大腸炎っていうか、はあ、胃腸炎、
はい、
お腹痛くなっちゃう、
はい
の腸管棒って言いますね、イゾーベンだと。
全部ひっくるめてってことですか？
ひっくるめて腸管棒、腸管棒って言います。お腹が痛くなる系の、そのウイルス系っていうか、まあ、本当にお腹を壊したっていうんじゃなくて、割と風邪っぽいような感じで、お腹に来るときあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
お腹痛くなっちゃったりするときあるじゃん。そういうのはひっくるめて全部腸管棒って言いますね。
へぇー。私は無視だけなのかな。こっち側に使わないですよね、きっとね。
うん。
うんうんうん。方言ですよね、きっと。
ああ、だからこれ完全な出雲弁ですね。
あ、出雲弁ですよね。へぇ、うん、
あとは縛りが刺さる。縛りが刺さるってわかります？
縛りが刺さる？
うん。
なんか、縛りっていう鳥が、うん、それが何かに刺さってるイメージしかないです。いやいや、今
それはヒバリ。それはヒバリでしょ。
そうか、
ヒバリじゃなくて
ヒバリって言いそうじゃないですか。
ヒバリってトゲのことですよね、出雲弁で。
トゲ、
トゲのこと。トゲが刺さるっていうのをヒバリが刺さるっていう、指なんかにヒバリが刺さった。
あ、そうなんだ、ね、
要はなんか 木とかを触った時に木のトゲが刺さったりする時があったりするじゃないですか、うん、
はいはいはい、割り箸とか、そういう
木片とか、うん、木とかなんかちょっとトゲになってるところ、間違ってさ指で触っちゃったりしてブスッと刺さったりする時が、うん、あるじゃないですか、
はい、
そういうの縛りが刺さるって言いますね。
ほー、これは刺さるもの全て全般に言えるんですか？
基本
サボテンも縛りに刺さるので OK です
か？あ、でもね、そう、サボテンのトゲはあんまり言わないかな。どっちかっていうとそういうような 木のトゲと、木のちょっとささくれてるようなところが刺さったりとか、
うんうん、
ちっちゃな
トゲみたいな、
割り箸なんかのささくれてるやつが、うん、刺さったりが、縛りが刺さる。
ああ、じゃあ結構木がらみの話だと縛りが刺さるって言うんですね。
うん、まあ、木に限らないんですけど、まあ、そういうようなトゲみたいなのが刺さった時っていう、縛りが刺さるっていうん
ですね。いや、いろんな言葉ありますね、本当は、
う
ん。
面白いですよね。
ねえ。
うん。
びっくりですよ、本当。
ということが、まあ、出雲弁の面白ネタっていうところですかね。またちょっと前回の続きみたいになっちゃったんですけれども。
はい。
はい。
ね、皆様もうちの地域ではこんなこと言いますよ、うん、なんてネタがありましたらメールツイッターなどでどしどしまたまたお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、
ということで、岩成さんからいただいたコメントでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
じゃあツイッターにいただいたコメントから、お続きでいきたいと思います。
はい
はい、まず10月10日の木曜日に、千葉県にお住まいのルクールさんからいただきました。
はい、
今夜は歩きやすい夜でした。これで晩ご飯を気をつけなければ意味ないんですわらと、ナイキプラスをつけて 3.19 キロのランを走り終えましたということでいただきました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
これナイキプラスのやつ、これどうやって画面出すんですかね、うん、私もいつもこの画面を出したいんですけど、
うんう
ん
う
ん、画面の仕方が分かんないんですよね。
あ、そうなんですか。これ 3.19 キロとかってなんか出てますよね。
はい、ね、出てますよね。
リンクを貼り付けていただいたんですけれども。
はい。はい、なんか私、今までの走った総合のやつが出て、うん、そこの、うん、 30キロっていうやつの下のところにちょこっと今日走った分だけ出るんですよね、うん、こうやって今日走った分がデカデカと出る、はいはい、そのが画面というか
場所に出し方がわからないと、
そうわかんないんで、
これはぜひじゃあルクールさん教えて、うん、
はい、教えてください。
偉い人ということで、教えて偉い人ということで、じゃあぜひ猫好きさんにこうすれば出るんだよっていうのを教えていただければ
いいなと、はい、はい、お願いします。
はい。で、次に、馬の群れ時にお住まいのイクラムさんから、
はい、
猫娘の首は新しくしました。柄は同じということで、写真付き、インスタグラムの写真付きでいただきました。
はい。
はい。かわいいですね。なんか、
ね、かわいいチェックの。
タータンチェックというか、チェックの、ね、
うん、
首輪ですけどね。
ね、かわいいですね。
柄は同じということは、前回と同じ柄だったってことなんでしょうかね。
うん、うん。
はい。はい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。
で、次に10月11日の金曜日に、同じく先ほどと同じルクールさん、千葉県にお住まいのルクールさんが、今日もナイキ君とウォーキング、終わると安田美佐子さんからお褒めの言葉が、ナイキプラスをつけて 2.99 キロのランを走り終えました、ということで、いただきました。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。これも、でっかい 2.99 キロメートル走りました、っていうのが、ついてますね。
ね、なってますね。ね、どうやって撮ってるの？
いやいやいや、
どうやってやるんでしょうね。
ね。猫好きさんのナイキプラスですね、はい、確かね。使われてる。
そう、そうなんですよ。はい。
はい。じゃあ、まあ、ぜひこれはルクールさんから技を教えていただけるということで、お願いしておきましょう。はい。
はい。
はい。じゃあ次に、10月12日の土曜日に、またまたルクールさん、千葉県にお住まいのルクールさん、朝のウォーキング、途中パン屋さんで朝食、オニオンブレッド、栗は途中で拾いました。試験勉強中の娘と一緒に休日の朝を楽しんでます。ということで、写真付きでいただきました。これなんか美味しそうな。
ああ、ね。美味しそうですね。
オニオンブレッドとコーヒーの朝食。
ねえ。
で、拾った栗が、ね、
は
あ
は
あ、一緒に写ってるという。いい感じですね。
いい感じですね。うん、だから、ルクールさん、これ、ウォーキングちょっとお金を持ってってるんですね。
うん、なんですよね、きっとね。
ね、バーさん持ってってます？
いやいやいや、私はお金は持って行ってないですよ。
ね、そうですよね。うん、私も持ってってないですね。そうそう、もうね、珍しい。
今、そうですよね、あんまりね、そう。鍵ぐらいは持っていくけれども、お金は持っていってないですね。あとは、ま、ね、iPhone とぐらいしか持っていってないんで、私は。
うん、うん、私、鍵さえも持っていってない
です。そうなの？
はい、鍵はなんか家の、うん、なんか、隠し場所があって、
うん、
そこに隠して、ウォーキング行きます。
なるほど。
なんか、走ってる途中に鍵を落として家入れなくなったらっていう、
あ、
なんか、うん。気持ちが焦っちゃうから。
なるほど、なるほど。
はい。皆さんどうしてるんですかね、ウォーキングされるとき。
ね、
もしよかったら皆さんメールください。お願いします。
そうですね、メッセージいただければ。
うん。
こういう、お金持って歩いてるんだよとか、走ってるんだよとか。
うんうん、
途中で休憩で必ずジュースを買って飲むんだよとか。
ああ、
ね、そういうことなんですかね。
うんうんうん、
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ、はい、よろしくお願いします。
そうそう、はい、よろしくお願いします。で、次に、一応関西にお住まいのジミーちゃんから、あたちだけ仲間外れ、焼き鳥食べたいにゃーということで、
うん、
なんか焼き鳥を、庭先かなんかでこれ焼き鳥、
うん、
七輪かなんかで焼かれてるんですかね。
うん、そんな感じですね。
それにね、猫ちゃんが、桜ちゃんが、猫ちゃんが食べたいにゃーと。かわいい猫ちゃん
です、ね。か
わいいですね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。で、次に、10月13日の日曜日、これ第13回、前回の配信をした日ですね。はい、ジャパンにお住まいのアレットさんから配信だんだん、13ということで、来ていただき、13回目を聞いていただいてます。
はい、ありがとうございます。
それから、静岡県御殿場市にお住まいの春さんから、ガンちゃんおはようございます。猫の失敗調しました、と。うちの三毛猫四姉妹たちも、レジ袋をなめなめ、ペロペロ、カミカミはよくやりますよ、と。あら、猫好きさんの素敵な勘違い、猫好きさんと一緒にお風呂も悪くないかも、わら、ということでいただきました。はーい。
はい、ありがとうございます。
やっぱり、なめなめペロペロ、カミカミをよくやりますと。
ね、カミカミまでするんですね。ね、うち、カミカミをしないですね。
あ、そうですか。なめなめペロペロだけですか。
はい。
まあ、やっぱりね、割と、じゃあ、このレジ袋をなめなめっていうのは、いっぱいいろんなところで皆さんやってるってことなんですね。
やってますね、きっと。うん。うん、
そうか。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次に西所沢にお住まいの和志さんから、我が家も味噌作ってますということで、13回聞いていただいていただきました。
ああ、そうなんですね。
はい。
すごい、私も次回。
次回ぜひ、ね。
はい。
はい。で、
はい、
ありがとうございます。はい。で、次に、横浜市の北の外れ、もぐりの横浜市民にお住まいのガンダルフさんから、アポスト銀座の iPhone 5S でミッションコンプリートということで、これ、私が銀座行った時に、銀座のアップルストアの iPhone に登録してきました。うん、勝手に。猫の尻尾とハウスオブノイズと空海 IT ニュースという姉妹番組3つを、うん、お店にあった iPhone に登録してきました。
勝手に登録
してきました。勝手に登録してきました。という広報活動を地道にやっておりますので、
はい、
多分ね、これって次の日にはリセットされてまた元に戻るんですよね、多分ね。
ああ、そうなんですね、うん。
お店に置いてあるやつって、うん、多分大体毎朝リセット、毎晩か毎朝リセットして、大体初期状態に戻るんで、
うん、
まあその日しか、その日ぐらいしか、宣伝効果ないんですけれども、はい、地道にやってます。ということで。
私も今度電気屋さん行ったらやってきます。
ぜひ、登録して、しといてください。
はい。
はい。はい。ということでした。はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あ、バンドルさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。で、次に、一応関西にお住まいのジミーちゃんから、私のそのミッションコンプリートに対して、オツというふうにいただきました。ありがとうございます。
はい。
はい。それから次に、足立区竹の塚あたりにお住まいのウーさんから、第13回、猫好きさんはゴールドか、タイはないが似合ってそうですね、ということで、ウィンクということでいただきました。これ、はい、猫好きさん iPhone 5S のゴールド予約されたということに対して、うん、まあゴールドは似合っているんじゃないかなと。
ありがとうございます。
なんかやっぱり、あれですかね、派手派手のゴールド。
嘘、私そんなに派手っぽく見えました？
いや、よくわかんないです。ごめんなさい。それは私が買っていいってことですけどね。ウーさんはタイはないけど似合ってそうですね、という。
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。私は今までずっとブラックでしたから、次はどうするかな、うん、でもやっぱブラックというか、今で言うスペースグレーでしたっけ、
うん、そうですね、
黒の方に多分行くと思うんですよね、うん、iPhone。まあ iPhone 5S は買わないんですけど、次の iPhone も多分黒で行くんじゃないかなと思ってます。
ああ、はい、やっぱでも誰は黒がいいですよね、きっとね。清潔感を出すなら白がいいと思うけど。
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、で、次に、静岡県静岡市にお住まいのドルビーサラうどんさんから、たくさんいただきました。順番に読んでいきますね。
はい。
はい、聞いてるよ13回ということで、猫はビニール袋に入るんですか？うちの犬かっこミニチュアダックスは逆に閉じ込められるのを恐れるためか吠えて怖がりますと。
うん、
うん、はい。それから次に、今週の成果発表、私も今週ダメダメ、1週間で1回しかウォーキングに出かけませんでしたと。ここ3週間ほどグダグダの日々、やっぱり禁煙と同様に人に成果を告白することが大切なようですと。よって数を入れるため、うん、来週から私も参加させてもらいます。お互い頑張りましょう。
あ、おお、はい、ありがたい、
ありがたい、ありがたい。はい。それから料理について、私も趣味というほどではありませんが好きですと。我が家では献立を考えるのがめんどくさいので、料理ができるできないや好き嫌いに関係なく NHK 今日の料理などのテキスト通りに作ることにしていますと。献立のマンネリ化防止にはもってこいですよ、というふうにいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
おー、なるほど。こういう手もあるんですね。今日の NHK、ね、今日の料理の献立通りに作ると。
すごいいいんですね。
これはこれでいいアイデアですよね。グッドアイデアですね、これね。
作り方も書いてるし。
書いてあるし、献立考えなくていいしって。マンネリ防止には確かにいいですか。いいかもしれないですよね。
ねえ、うん。
ちょっと嫁ちゃんに行ってみようかな。
いいですね。で、それダメですよ、神田さん。そんなこと言ったら、奥様が毎日マンネリした食べ物を作ってるって公表してることになりますよ。
なるほど。
おお。
そうか。やぶへびになっちゃうから、逆に。ちゃんと考えて作ってるんだよ、とか怒られそうですよね。
そうですよ。女の人はみんな考えてるんですよ。うんうん。
ということですよね。うんうん、
はい。
はい、うんうん。ありがとうございます。
はい。これ、ミニチュアダックスのやつも、袋に入る、怖がるですね。
っていう、ね、ワンちゃんこう怖がるんですね、きっとね。
ねえ。
ね、猫好きさんのところの猫ちゃんは逆に楽しい。
楽しんで、はい、入ってますね。うん。
狭いとこ好きっていう話ですもんね。
うん、
猫ちゃんは。
ねえ、ワンちゃん飼っておられる方、皆さんそうなんですかね。ちょ、ワンちゃん飼ったことないから見たことないかも。
ちょっと聞いてみたいですね、そこは。
ね、そうですね。
はい。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。次に、島根県出雲市旧古田市にお住まいの岩内さんから、窓マギは今月末放映される新編でどのように救われるか、または壊れるか、気になるところですね、と。先週書いたブログのコメントは今週間に合わなかったみたい。おこは怖いはすでに出てたし13回ということで、これは先ほどあのブログのコメントということで紹介させていただいた件ですね、うんうん、で窓巻きが今月末から新続編が放映されるでしたっけ。
私これ初耳ですね。
うん、初耳でした。ちょっと知らなかったですね。ちょっと調べてみますかね。
うん、
うん、どうなるかね。
ねえ、どうなるか。
もしこれね、気になりますね。うん、
私も窓マギ見てたんで、映画は見に行ってないですけど、はい、見に行かれました、は
い、え、映画もあったんでしたっけ、窓マギって。
映画ありました。この間までやってたのかな、もう終わっちゃったのかな。結構最近やってました。
それも見てないですね。
ああ、そうですか。あれ、この間、あ、すいません。この間やってたの、あ、もうちょっと前ですね。もう終わってますね。
うん、ずいぶん前ですよね、多分ね。
あ、ずいぶん前ですね。
ですよね。
そうか、あの花と間違ってました、今。
はいはいはいはい。なるほど。わかりました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。で、次に、お住まい不明のピンチャさんから、第13回拝聴しました。ジンギスカンの話です。自分のリサーチですが、冷凍のハムみたいなジンギスカンを、焼きタレで食べる方もいらっしゃいますと。また自分の友人は生のラムが好きな人ですと。でもね、小月さん、やっぱり肉は松尾、タレはベルですよね。北海道通っぽいですかね。ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
そうなんですか。
はい。ピッチャーさん、すごく多分、お口が一緒に合うと思います。
あ、そうですか。はい、肉は松尾、タレはベルって、はい、これなんかお店の名前なんでしたっけ。
これ何、多分、作っているメーカーさんなんてあるんですけど、松尾はもう松尾ジンギスカンってすっごい有名なんです
よ。有名なんですか。タレのベルっていうのは、はい、それはベルっていうメーカーが作ってるタレってことなんですかね。それとタレの名前がベルっていう。
ああ、わかんないわかんないけど、タレはベルです、絶対に。
タレは絶対ベルなんですか。
タレは絶対にベルなんです。ジンギスカンの時は、うん、ジンギスカンのタレ持ってきてって言ったら、もう絶対にベルしか持ってこないです。ない
です
はい。
え、こっちの方で売ってますベルなんていう。
あ、いや、売ってないんですよ、それが全然。はい。確か、それこそ北海道物産展かなんかで見たことあるんですけれど、うんうんうんうん、はい、これは地元ネタすぎて、私これで爆笑しちゃいましたね、これ。
ああ、そうですか。
はい。そうです、はい、タレはベルです、はい。皆さんもジンギスカンを食べるときは、ベルという商品を買って、つけだれで買って食べてみてください。北海道の味になります。
肉は松尾ジンギスカン
と。松尾ジンギスカンです。はい。美味しいんで、ぜひぜひ食べてみてください。はい。
探したいけど、ないかな、はい、これ、あるかな。
たぶん、松尾ジンギスカンはないと思う。ベルはギリギリあるかもしれないですね。
猫好きさん、でもこっちではどうしてるんですか、じゃあ。
こっちではジンギスカンは食べないです。
食べないの？え？
ジンギスカンなかなか食べないです。実家から送ってもらって、では食べますけど、
うんうん、
実家で送ってもらったら、私はそれこそ味ついてるやつを、 も食べるので、うんうん、あの焼肉もなんだろう、タレにつけて食べる人とそのまま食べる人といるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
私結構そのまんま食べる派なんですよ。もうちょっとした下味がついてるからもうそれでいいかと思ってタレにつけて食べないんで、ベルがあったらベル使いますけど、うん、基本あの送ってもらってるやつは肉が味もついてるんでベルのタレは使わないですね、は
い、あそうなんですか、
うん、
えじゃあ普通の焼肉もあまりあの焼肉のいわゆるタレみたいなのはつけずに、
そうです
ね、焼いてほぼ焼いたままで食べる感じ。
そうですね、塩味の時は塩味ついてますよね、うんうんうんうん、でタレで頼んだらちょっと肉にタレあのついてくるじゃないですか。
はいはいはい、
それで食べますそのまま。
おお、まああのそうですね、あのタレに使ったような形で来たのを焼いて食べる、そのまま食べるという感じなんですかね。
はい、あうん、そうそうですね、なんであんまりタレつけないですね、
はいはい、焼いた後にじゃああんまりタレはつけないと。
あ、そう、そうです、そうです。
なるほど。
はい。
あ、うちの嫁ちゃんも、どっちかというとそれに近いな。
うん。
まあ、塩つけるぐらい、ちょっと塩振るとかぐらいかな。私は思いっきり、あの、エバラ黄金のタレとかつけて食べますけどね。
うん、そう、男性はつけますよね。
うん、思いっきりつけて食べますけどね。
あ、う、あ、
ん。焼いた後に。
ね、これ女性
だと。
はい、
あのこっちだとエバラ黄金の味とかタレ、うんうん、焼肉のタレっていっぱい売ってるじゃないですか。例えば
ありますね、うんうん、
まあそれだけに限らずいろんなタレ売ってるんですけど、結構ね、
うん、
それつけて食べますね。
うん、
女性はやっぱりあんまりその辺つけずに食べるのかな、女性だから。
ね、うん、どうなんだろう。ね、もし女性の方聞いていらっしゃるリスナーの方いましたら、焼肉のタレはタレをつけるのつけないのか、これもコーナー待ってまーす。
そうですね。はい、別にあの女性に限らず男性でも、
いや、あ、男性でも
私は、私はつけないよっていう人でもいいですよ。
はい。
うん、ぜひぜひ待ってます。ご意見を。
はい。
面白いですね。そうですね。これね、はい。
はい、焼肉の会も近々やってみたらいいですね。ちょっとメールがたまったら。
焼肉の会ね。
ね、どう食べるのか、おすすめはとか、ね。はい。
そうですよね。ちょっとやってみたいですね、それもね。
そうです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、次に、名古屋大津の仕事場にお住まいのヤシさんから、第13回、ガンダルフの料理の話は配信ご苦労様ですと。今日の通勤帰りの電車で拝聴ですと。ガノウさんと同じく、朝は嫁さんは息子と私の弁当を作って、私は朝食を作ってますね、ということでいただきました。ありがとうございます。
すごい。
ヤシさん仲間。
すごい、本当ですか。
共働き、もしかしてね、あれなんですかね、ヤシさんのお宅も共働き、奥様も働いておられるんですかね。
はぁ、あ、はぁ、あ、
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。うちの旦那さんも作ってくれないかな。
旦那さん全然料理されないんですか。
そうですね、全くしないですね。カップラーメンにお湯入れ楽しかったことないですね。
ああ、はい、そうですか。
あと自分でインスタントコーヒーを入れたのぐらいしか見たことないですね。
ああ、そうですか。
はい、全然ね、どうやったらねえ、するようになるんですかね。やっぱ言ったらするようになりますかね。
いや、言ったら、意外に、ね、してくれるんじゃないですかね。
今度じゃあ言ってみます。
ねえ、
大丈夫
ですか。
はい。
甘えてみられるといいんじゃないですかね。
そうです、
ね。作ってよーんって。
あ、甘えてみる感じで。
ええ。たまには作ってみてよーんとか言って。
頑張ってみます。
なんか棒読みでしたね、今と。棒読みでしたね。
そうでしたか、全然棒読み言うんですよ、ほんと。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。はい。で、次に、かま市にお住まいのレノさんから、第13回、おお、料理はマルチタスク、ガンちゃんの名言場合ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
そうなんですよ、前回ね、そう、料理の話をしたときに、料理はマルチタスクなんで、同時に並行でいろんなことやりますよねって話をしたんですけれども、
うん、
ね、マルチタスクってまさにまあ、コンピューター用語なんですけれども、一見同時にいろんなことを並行してやるっていう、マルチタスクっていうふうに言うんですけど。
ああ、って言うんですね。
うんうん、結構あれですよね、お湯を沸かしながらとか、なんとか切ってとか、これを、ね、炒めてとかっていうのを同時に、いろいろやるじゃないですか、
うん、
料理って。
ああ、言いますね。うん
まあ、それを名言バイということでいただきましたけれども、まあ、まさにそういう感じかなということで、まあ、マルチタスクっていう言葉をついつい使っちゃったんですけれども、まあ、そういう感じで料理って割とね、そういうふうに、ね、いろいろ、まあ、前回猫好きさんも言われたんですが、頭使いながらいろいろ考えながらやらないといけないので、あれですよね、面白いって言えば面白いですよね。
うん、面白いです。
はい、
うん。
はい。はい。としてありがとうございます。はい。その他、第13回を、大阪にお住まいの大バカさん、それから静岡県にお住まいの寺友さん、それから宇宙にお住まいの美穂ちゃん、それから東京にお住まいの大悟さんが聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい。で、次に、14日の月曜日に、日本のお住まいのアレットさんから、出雲ボーイのガンちゃんおはようございます。出雲弁の TOIIC、過去テストオブ出雲弁法インターナショナルコミュニケーションなら高得点いけるかも。しかしネイティブなおっさん言葉は、ネイティブなおっさん言葉は難しいわら、ということで、これ、トイックじゃなくて TOIIC と出雲弁検定ということですね。
はい。
はいまあ、高得点いけるかもということ。
はい。
で、アレットさんはあれですけど、ネイティブのおっさん言葉はやっぱり難しいということで、これはね、やっぱ、本当にね、その地元のおじさんが喋る出雲弁はやっぱわかんないですよ。多分。うん。
その、ガンさんでも
私でも一部わかんないですね、やっぱりね。
ああ、そうなんだ。
うん。うんそれこそさっき言ったサシスソの発音がもうめちゃくちゃですからね、
うん、聞いてみたい、
うん、すごいですよこれは
すごいですか、
うん、はいそれとあと続けてこの素晴らしいポッドキャストをリスペンナーって猫好きさんの前では猫かぶりの変態かっこ空海調べのジェントルガンちゃんでした笑ということでいただきましたいやいやいやまあそうですねいつも空海のクラスターではおもちゃで据えてるガンちゃんですけれど私ですけれども
はい
はいでマトリョーシカ人形の写真を写真じゃないあれですねアートワークをいただいたんですけれども怪しいですねやっぱりこれね
いい感じですね
いい感じなのかよくわかんないですけれどもちょっと嬉しいですね。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。それから、千葉県にお住まいのルックルさんから、インバノマウォーキングと猫の尻尾を聞きながら、ナイキプラスをつけて4キロのランを走りました。ということでいただきました。
はい。
はい。ありがとうございます。インバノマのあたりをウォーキングされたと。
うん。
いうことでいただきました。
はい。
はい。ありがとうございます。頑張ってますね。
ね、頑張ってますね。
すごいですね。
ねえ。
はい。はい。で、次に、大阪にお住まい、大阪府にお住まいの大バカさんから、売っていたので買ってみた、ラーメン、うどんじゃありません、ということで写真付きでいただいたんですが、これが、夕張カレーそば、とろみスープ付きと。カレーそばって書いてあるけど、これはうどんじゃありません、ラーメンですと。これ食べられたことあります？
初見です。はい。
初めて見られました。
すごい、上の方にジャランって書いてるけど。
ジャランって書いてありますね。なんかジャランと、あれですかね。
提供なんかあるんですかね。
提携してやって
る。あ、提携して。あ、でもこれ、菊水って書いてるの、うん、これ、北海道のすごい有名ラーメン会社ですね。
あ、そうですか。
はい。ラーメンのすごい有名な会社です。多分ね、きっと、なんか、コラボしてるんでしょうね。うん。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。次に、大阪あたりにお住まいのヨネピさんから、 こんばんは。配信ありがとうございます。相変わらずの癒し系のまったりトークがもう癒されますの。ぼちぼちスノガンさんが出てくると期待しながら、え、かっこ悪いとまだまだジェントルマンガンダルフを頑張ってくだされのということでいただきました。
頑張ってください
な。いや、これが素ですからね。私が。これが素ですから。ダンディーガールさんで頑張ってますけど。これが素ですからね。
そうですよね。
うん、よね、まあ、ちょっとね、うん、マイカースタジオなんで、お酒が飲めないんで、まあ、これが素です。知らないですけど。お酒が飲めるとどうなるかわかんないですけど、まあ、ね、はい、調べだと、まあ、こんなもんです。
はい、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、次に、この日を、第13回を、その他、山口県山口市にお住まいの熊さんと、岐阜にお住まいのカニクマさん、それから京都府京都市にお住まいのジオさんが聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。そして、10月15日の火曜日に、馬の群れる県にお住まいのイクラムさんから猫の死亡13回聞きましたと。嫁の周りではビニールなめ猫は少数派でしたと。ガノルさん朝食作るなんてすごい、さすがダンディーです。私は台所に入ると怒られます。猫の尻尾はシリアル、朝の栄養的な爽やかな番組で頑張ってくださいからいただきました。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、これそうなんですね、台所には入るなっていうね、奥様もいらっしゃいますよね。確かに入ってほしくないと、自分の領域だから逆に入ってほしくないと、
ああ
いう奥様も、まあ、もちろんいらっしゃいますよね。
そうですね、そういう方もいらっしゃいますよね。
福山さんたちはそういうところなんで逆に怒られると。
お
ー、なるほど。
私猫
の尻尾、はい、
うん、
猫の尻尾はシリアルと、
うんうん
うんうん
うんそうですね。
で、猫好きさんはあれですか、やっぱ台所は私の領分ですから入るな派ですか、それともいや別に入ってきてもいいよみたいな派ですか。
入ってきてほしいけど、でも入ってくることがないので、入ってきたら邪魔だから出てって言うと思います。
なるほど。
めんどくさいですね。
めんどくさいですね、なんかいろいろと微妙ですね。
そう、本当はそう、じゃ多分邪魔になると思います。
あ、なるほどですね。
あとこれ猫のビニールなめ少数派だったんですね。
ね
え、ね
え、あの馬の群れる県あたりではあんまり猫はビニールをなめないということなんですかね。地域差があるんですかね。
ねえ、どうなんだろう。
どうなんでしょうね。
ねえ。
興味深いですね。
ねえ。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、で、次に、かましのお住まいのレノさんから、これは、ハニュシュンさんがこれだっていうので、なんか、リンクを貼っていただいてるやつを、リツイートしていただいたんですが、そのリンク先を見ると、これ、ライフハッカーっていうブログなんですけど、
うん、
そこに、人は愛で太る。カップルが幸せ太りしていくメカニズムは明らかにということで、
はい。
というところの、ブログが貼ってありました。
はいはいはい。
これ、猫好きさんもやっぱりあれですか、幸せ太りって結婚されてから
太りましたね。10キロくらい太りましたね。
そうですか、やっぱり。
はい、
もうこ。なんかここに書いてある通りですかね。恋人と一緒にいると楽しくて、ついついたくさん食べてしまうとか、外食多くなってしまうとか、二人でずっと家にいてあんまり運動しないとかって書いてあるんですけど、まあそれが幸せ太りの原因じゃないかって書いてあるんですが。
確かにな、まあ、外食はそんなにしないですけど、
ええ、
まあでも私料理が好きなのですごく作るから、
はいはい、
多分それで太ってるかもしれないです。はい、
そうするともしかしたら旦那様も太られました、結婚されてから。
それが旦那様は痩せました、10キロぐらい。
なんで。
あ、でもなんかそれは結婚するちょっと2、3ヶ月ぐらい なんていうのかな、結婚する何ヶ月か前からどんどん彼が太り始めて、はいはいはい、結婚するときにピークに太ってたんですよ。
うん。
で、その期間ちょっとの間、1ヶ月間、2ヶ月間ぐらい、ね、仕事をしてない時期があって太ったんですよ。
はいはい。はいはいはい、
で、仕事を始めたので、
うん、
太ったってことで、痩せたってことですね。仕事が忙しくて、はい、痩せたってことで、標準の体重に戻ったっていう、はい、だけなんで、私が受給痩せたんだってわけじゃないです、別に。
なるほど。
はい。
そうなんですね。
でも、まあ、ちゃんと野菜中心の生活にはしましたので、はい、ストレスで痩せさせたわけではないんですけど、料理で痩せさせましたけど、はい。
なるほど。
私は太りました。はい。
あ、そうですか。
はい。
いや、敵にストレスで痩せられちゃったのかと思ってびっくりしちゃったけど、そうじゃないんですね。
ちゃんと野菜、どんだけ私ストレス与えてるんですか？
いやいやいや、まあそれは冗談ですけど。
いやいやいやいや、そんなことないです。はい。
私はやっぱり結婚した直後は太りましたね。
ああ、そうですか。
ああ、やっぱり太りましたね。
うん。
ここに書いてある通りで安心して、で、あとやっぱり、
うん、
結構やっぱり、あれじゃないですか。規則正しい生活になって、で、量を食べるようになったんで、うん、激めに太りましたみたいな感じだったですね。
ああ、やっぱそうですよね。私が太ったのは、私もその、なんだろう、不規則な生活で、うん、あんまりご飯を食べてない生活だったのか、うん、旦那のお弁当を作ったりとか、うん、旦那にちゃんとご飯を与えなきゃいけないと思って、うん、3食ちゃんと作ったりとかしてたりしてたら、うん、太りましたっていう言い訳です。はい。
なるほど。
はい。
普通はやっぱりあれですよね。はい。規則正しい生活だと、逆にね、痩せるケースもあったりするんですけれどもね。不規則な方が太りやすいですもんね。
そうですね。けど多分、まあ、そう。
きっと、あれじゃないですか。やっぱり猫好きさんはラブラブだから幸せ太りということで。
じゃあ、そういうことで、はい。
にしときましょう。はい。
そういうことにしときましょう。はい。
はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で最後に、西所沢にお住まいの和志さんから、現在パールの勉強中ですが、そろそろ猫の尻尾フラッシュも着手しようかなと。フラッシュも1年半やってないから思い出しながらの制作になりますと。こんな私に素材をくださいと。後日改めて DM を送らせていただきますといただきました。
はい。
はい、ありがとうございます。これって前にちらっと話したんですけども、空見のホームページに、かずしさんが作った、フラッシュの動画が貼ってあるんですね。
うん、うん、うん。
で、これはかずしさんが、昔フラッシュをよくいろいろ仕事も絡んでやられていて、ただちょっとフラッシュを作るっていうのはすごい得意でやられていたんですけど、まあ今は、パールという言語を勉強しておられると。いうことなんですが、猫の尻尾のフラッシュも作ってみようかなということで。
フラッシュが何ですか？
フラッシュっていうのは、あれですよね、動画みたいな感じで、アニメーション。ホームページで、アニメーションっていうか、動くホームページがあるじゃないですか。
はい、ピコピコ動いたりしてですか？
映像じゃなくて絵が動くような。ホームページがあったりするんです、
はい。
それをフラッシュっていう技術を使って作ってあったりする場合があるんですね。
おー、ほうほうほう、うん。
で、これ、また後でちょっとリンクをお送りしますけど、ソラミ IT ニュースのホームページ見ていただくと、
はい。
カズさんが作ったフラッシュですっていうのが一番先頭にありますから、それ見ていただくとどういう感じかなっていうのはわかると思うんですけれども。
あー、そうなんですね。
うん。
はい。
絵がわーっと動いていくような感じの。ソラミ IT ニュースのリスナーさんのアイコンが次から次に現れるみたいな感じの、
うんうん
うん、アニメーションが動くようなものを作っていただいたっていうのが、ソラミのあれなんです。それと同じようなので、猫の尻尾を作ってみようかなということで、いただいてました。うん、で、素材くださいっていうのは、例えばその、フラッシュの元になるネタの、アートワークをくださいっていうことを、まあ、アレットさんと相談して、ちょっと、これとこれっていう感じでお送りできればなと思ってます。
はい。
はい。 ということでいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。それでは、また今回もたくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
途中出てきたいろんな話題に対してもまたメッセージをお待ちしてますんで、うん、はい、焼肉の話でも、方言の話でも、
はい、はい、
ジンギスカンの話でも、
はい、
はい、それから猫好きさんの、宝物を埋めた話でも、
はい、
いいので、はい、ぜひぜひたくさんのメッセージをまたお待ちしてますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
そうですね、あとそれから今週のいっぱいコーナーとかね、いろんなコーナーに対しても、ね、お待ちしてます。
はい、
はい、ということで、そろそろ締めて、またちょっと長くなったんですけれども、そろそろ締めていきたいなと思います。
はい、
はい、今回も頑張りましょう。頑張りますよ。はい、はい、
頑張りましょう。
はい、じゃあ、またせーのでいきましょうかね、はい、締めの言葉を。はい、
はい、
で、せーのって言いますので、猫好きさんの方からも言ってもらえば私が被せますので、
はい、
ちょっとまた違う方法でチャレンジしてみますから、ちょっと頑張ってみましょう。はい、
はい、
はい、じゃあせーの、次回もまた聞いてくださいね。どうだろう。今度こそ言ったような気がするんだけど。
あ、まあ、本当ですか。
うん。バラバラだった。
もうバラバラでした。本当に。もう面白い。ちょっとなんかガラさん、ちょっと神っぽかったし。
ちょっと神々っぽかったね。
はい、
ダメだな、ここはまだまだ、ね、修行が足りませんね。はい、ちょっと頑張ってみたいと思います。
私たちも修行しましょう。ちょ
っとそうですね、インドの山奥でちょっと修行していきます。
はい、インドまで行くんですか。
はい、いやいやいや、はい、ということで、はい、
はい、
遅くまでありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。はい、
失礼します。
はい、失礼します。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはキャッツテールポッドキャスト @gmail.com、 オフィシャルウェブサイトは http://キャッツテールポッドキャスト.caesar.net、 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。